タネラジ。わかんないでしょ。聞いてね。
どうも、岩崎です。
池田です。
世の中全部タネにしよう、タネラジ。よろしくお願いします。
お願いします。
30分読書のコーナーでございます。まあ、30分でね、読める本とか雑誌とか、ウェブメディアのテキスト、記事とかね、いろいろとパターン紹介してますけれども、
はい。
今回ですね、紹介したいのが、あと、新潮社波というものなんですが、
よく本屋さんの入り口とかで、ね、はい。ポンって置いてある、これ、うん、無料かいいのかどっちかなって悩みながら、こっそり持ってっちゃう、そうそうそう、あれですね。
あれです。あれの新潮社版が波という名前で。これちなみに、まあ、他にも過去に僕が紹介した世界思想とか、うん、あとちょっと色合いは変わるけど、スタジオジブリが作っている熱風という、うんうん、冊子であるとかっていうのがあるんですけど、これ、うん、総称してなんていうか知ってます？名前。
名前が
僕も初めて知ったんですけど、今回調べて。はい。はい、なんていうか知ってます？
じゃあちょっと存じ上げないですが。
PR 誌っていうらしいです。
あ、そうか。まあ、これのことを指すというとな、あ、それはまあ、つまり売ってなくて、よくさ、電鉄系の会社とかも冊子を作ってるじゃないですか。
ああ、あります、あります。
ああいうものも含めて PR 誌なのかな？
ちょっと、ウィキペディアの概要をちょっと説明しますね。
はい、はい。
書店などを通じて広く一般向けに販売、括弧無料配布を含むされるものもあれば、得意先限定された対象に送付されるものもあり、その価格、流通方法などは様々であると。企業の PR 誌については様々な業種の企業が発行しているが、中でも出版社はそもそも定期刊行物の発行が本業の一部なので、うん、そのノウハウを活かしてユニークな PR 誌を発行している企業が多い。また企業の PR 誌は刊行物の編集を専門に行う編集プロダクションや印刷会社、広告代理店が制作している場合も少なくないということで、はい、まあ、一般的なものを、さっきおっしゃった電鉄とかも含めて、うん、PR 誌とも呼ぶんだけど、その中でも特に出版社の PR 誌っていうものは、もともとそういうものを作ってる会社だからこその作り方っていうものをしているパターンが多いっていうお話みたいです。で、まあ、そういう出版社の PR 誌っていうのは、書店の店頭のレジ横に置かれていることもあるし、定価が設定されていても、無料で持ち帰ることができるものが大半だったりすると。うん、あと、実は、これを定期購読ができたりとかするっていう話があって、で、僕、今回、新潮社の波っていうのを定期購読し始めて、一番最初に届いたんですけど、ちなみにね、僕そう、ここでメインで話したのは、出版社の波についてっていうよりは、うん、PR 誌ってめちゃくちゃあるんだぜっていう話をちょっとしたいと思ってて。
まあ、確かなんでこんな豪華な著者で作ってんだみたいなのが、まあ、結構本屋さんとか行くと見られるから、
はい。
なんか、まあ、でもあとちょっとやっぱ固めだったり、あと、うんうん、まあ、無料だからかわかんないけど、なんかおべんちゃら書くってよりかはさ、なんかこう、はい、こういう結構厳しめな記事も書くんだな、みたいな。
そういうことも
感じたりしますよね。
特にジブリ熱風とかなかなか攻めた特集とかを持ってくる機会が多かったりするんですけど。
うん、あれでも無料なんだよね。
無料です。一応だから僕は定期購読で、送料だけで、年間で1000円弱ぐらい払ってるんですけど、はいはい、でも1000円弱で12回分くらいかな、うんうん、届いたりするので、ちょっと、普通の出版物で考えると信じられないんですけど、基本的に、まあ、メインとしては、本屋さんにね、はい、こういう本が出ますよっていうのを知ってもらって、置いてもらうっていうきっかけにしてもらうための多分冊子の一つでもあると思いますし、はいはい、あとはまあ、その出版社のファンの方にね、今月はこういうの出ますよっていうのを紹介する。だから、今手元にあるのは岩波書店の出してる図書っていうものと、うん、新潮社の波と、あとね、これは、ミネルバ通信というところが出して、ミネルバ書房というところが出している、ミネルバ通信極めるっていうものとかね。
うん、
結構、内容自体面白いんですよ。例えばミネルバ通信のやつで言うと、沖縄県財政に対する誤解を正すとかね。結構、なんか、攻めてるというか、一般の週刊誌、月刊誌ではなかなか出てこないようなものみたいなものを書いている。うん、なんか、ある種、出版社の中の聖域として残されてるみたいなところがある気がするんですよね。うん、内容的に他の、 いわゆるその出版流通に載せてったら、売れ筋にはならないまでも、うん、その出版社としての、その、なんて言うんだろう、矜持というか、うん、残しておかなければいけないと思ってるものを込めている気はしているんですよね。うん、で、ここで、まあ、連載をやって、後から書籍化するみたいな多分流れにつなげていくものだと思うんですけど、うん、でね、めちゃくちゃあるんですよ、他にも。うん、講談社も出してます。インポケットっていうものとか、本っていうものであったりとか、あと、集英社も青春と読書とか、うん、春秋社でも春秋出してたりとか、小学館も本の窓、キララっていうもの出してたりとか、うん、ビジネス系で言うと、ダイヤモンド社も、K っていうね、経済の K っていうのを出してたり、ちくま書房もちくま、まあ、これビジネスですかもしれない。ちくま書房もちくまって出してたりとか、本当にもう、あらゆる、うん、名前が上がるような、出版社は、大体出しているんですよね。唯一、まあ話題の幻冬舎さんだけは休刊しちゃったりとかしてる。まあ電子媒体でね、パントゥーンっていうの出してるみたいですけど。あとまあマガジンハウスさんとかも休刊しちゃったのかなみたいなものはあったりしますけど、名だたる出版社たちは大体これを出しているっていうところに、単にその、なんだろうな、流通させるだけじゃない意識、PR 誌っていう形で残されるものだからこそできることっていうことを各紙チャレンジしているんじゃないかなと思っているところでございまして、うんうん、でそこに来ての新潮社ですよ今。まあいろんな意味でまた問題が再燃してるというかね、うん、新潮45っていう雑誌においてのまあそこの執筆された方のいろんな問題とかで、出版業界中心に炎上というか話題が集まり、さらにまた最近 PR 手法、とある作家の PR 手法において、いろんな意味でまた悪い注目が集まってしまってる新潮社が、
うん、
まあその PR 手といういろんなチャレンジができる媒体でどういうことを出してるかっていうところで、うん、これびっくりしたんですけど、2019年の10月の発行第53巻なんですけど、何のかな ?2019 年10月号ですね。今、何も情報知らないですよね、池田さん。
ん?うん。
何も今、情報見てないですよね。
あ、はい、大丈夫ですよ。
表紙誰だと思います?表紙があるんですよ、写真があって。
はー、誰だろうね。今、
他の雑誌であんま表紙とかって見たことないんですけど、
はい。
結構池田さんも知っている方。
タレントさん?作家さん?
ヒント、じゃあ、はい、そうですね。あんまりこう、長めし、あれなんで、ヒントですと、うん、芸人さんです。
芸人さんか。なんかね、またよしさんとかは、
あ、近いですよね、近いですよね。
表紙にね、出そうなイメージはありますけど。
でもそのラインに限りなく近いと思います。
え、そうなんだ。そう。
またよしさんが出て、はい、まあ、オードリー若林さんが出るじゃないですか、出版だと今と。
そうね、そうね。
で、最近本を出したあの人といえば。
そうか、内村照良。人知れずの小説を出してらっしゃる。
うっちゃんはね、ずっと結構出されてますよね、さっきね。
はいはい。誰ですか?
ハライチの岩井勇気さんです。
あ、まあね、そうね、そのラインに。なんかね、なんかもう、ちょっと、もう、あんまりそういうのに僕、素人として言葉を出すの恥ずかしいので言いませんけど。はい。まあまあ、あるんじゃないですか、全然。
ね、うん。で、今回、まあ、エッセイ本を出されたっていう、僕の人生には事件が起きないっていう本を出されたってことで、うんうんうん、岩井さんがハライチで漫才をしている、岩井さんのカットと、ちょっと澤部さんが半分だけ映ってるみたいなカットで作ってるって結構、普通の、なんて言うんだろう、雑誌では絶対にできないようなことをやっている。
いや、絶対とか言うと、おかしいから、それ。
多分、これね、使わないっすよ。
そこまで言わなくてもいいと思いますけど。
雑誌の表紙で使わねえやつをここに持ってきて、いや、すげえ面白いんですよ。だからこそ、こういう雑誌だからこそ、冊子だからこそできることではあると思うので、うん、ここからしてすごく面白いし、で、中でね、定談という形で、うん、岩井さんと、テレビ東京の名物プロデューサー、佐久間信之さんと、あと、まあ、コラムニスト、エッセイストの、能町みね子さんの3人の対談が、うん、特にイベントが行われたというよりは、これ専用で、行われたものが収録されていたりとか、
はい。
あと、佐藤孝子さんという小説家の方による、岩井さんのその書籍と岩井さん自身の分析みたいなところが載っていて、うん、なかなかこの提談とかも面白いんですよね、うんうん。岩井さん自身がどういうことを考えて書いているか、うん、あとはラジオでね、普段やってらっしゃるので、ラジオのフリートークをどういうふうにやってらっしゃるのかっていうところとかが書かれていて、はい、岩井さんのファンとしても楽しめる内容になってます。これだけですね、ある種30分読書っていう意味では、ここだけで30分で軽々読めますと、
うん、
読めるとは思うんですが、ここら辺の話とかも結構面白い。桜ももこさんという芸人界の桜ももこみたいなね、話とかも結構面白かったりするんで、
うん、
岩井さんに興味がある方はぜひ読んでほしいんですけど、
うん、
まあそこをフックにして、まあそれこそ書店のね、店頭とかで置いてあって、なんだろうこれと思って手に取る確率を上げつつ、中では結構候補でもないか、いろんな幅広いジャンルの連載人、コラム人を用意してる、池田さん知ってるかもしれない例で言うと、ブレイディ・ミカコさんとかね、
うんうんうん、
最近本にもなりました、僕はイエローでホワイトでちょっとブルーの連載はここでやってらっしゃったりしたりとか、うんうんうん、あとは土井善晴さんという料理研究家、うんうん、朝のね、料理番組とかでおなじみの土井先生の美味しく生きるっていう連載であったりとか、
うんうん
かと思えば、川本三郎さんとか、その綾子さんみたいな、もうベテラン中のベテランの連載もあったりとかっていう意味で、ちょっと幅広い、まあ本当に雑誌なんですよ。うん、構成としては本当に。内容としては、まあ、ある種文芸要素もあり、ビジネス誌要素もありっていうものをまとめた雑誌になっていて、めちゃくちゃ豪華、執筆陣豪華な人たちが出ているんですが、うんうんフックとしては岩井さんを使ったってとこも面白いという意味で、その、やっぱ新潮社はいろいろ言われるけど、本当にすごい作家さんたちとの仕事をされてらっしゃるし、編集力としてもさすがだなと思わされるところがあるので、
うん
そういったまあ出版社でありながら、それが実際本として売るときにいろんな手法を取らなければいけないんだなってことに、ちょっといろいろと考えてしまうこともありつつというところですね。ただまあ、字面だけというかネット上の評判だけで、新潮社っていうのは、うん、あれな会社だねって思わせないだけの内容にはなってると思いますので、うん、ぜひ、普段新潮社の本に触れない人こそ、ちょっと手に取ってみてほしいなと思っています、うん。あとね、そうだ、忘れてた。最後の方に、新潮社から出してるね、各雑誌の紹介を編集長が書いてるコーナーがあるんですよ。編集長からっていうコーナー。これもなかなか面白いです。それぞれ、まあ新潮ってね、文芸誌とか、あとは考える人とか、あとエンジンっていう、自動車のね、雑誌とか、あとは、女性誌とかでも、ティーン向けのね、ニコラとか、そういう雑誌の編集長たちが、それぞれの雑誌の今月号、最新号の紹介をしてたりするので、そこら辺を読むのも面白いし、新潮社のファンの方は、最後の方に、まあ、今月刊行される、新しい小説とか、本はこれですよっていうのが紹介されてたりするので、
うん
まあ、前編通して読みどころはいっぱいあるし、うん、これだけでかなりの時間、読もうと思うとかなりの時間は割きますが、
うん
まあ、言ってしまえば、店頭で取れば、80円。
うん、
で、これね、定期購読もできて、12冊、1年間で、1000円で見れます、うん、読めますので、もし興味あったら、まず、こう、手に取ってみると、良いんじゃないかなと。他のね、PR 誌とかもいろいろあるんで、PR 誌、出版社 PR 誌とかで検索すると、大量に出てきますんで、うん気になるものあったら、定期購読なりしてみると、面白いんじゃないでしょうか。ちなみにね、去年は、この PR 誌についての展示も、明治大学中央図書館ギャラリーってところでやってたんですよ。これ行きたかったなと思ったんですけど、展示会とかもやってるぐらい。だから、もしかしたら明治大学の、その、ギャラリーというか図書館に行くと、こういう資料とかも大量にバックナンバー残ってる可能性があるなと思って、ちょっと今、興味深く見てます。一番最初は丸善が出した学灯という、学びの灯火、学灯という本らしいですね。そこから始まっていろいろと広がっていた企画らしいので、これからも僕は、なかなかこの PR 誌に 着目してる人がいないと思うんだ。それこそこの前のマニアフェストの文脈じゃないですけど、うん、一個ここチェックしてったら結構面白い。まあもちろん研究者のことは絶対いると思うんですけど。
うんうん、まあこれ、だから我々はほら、ウィークリーで情報を出せますから、はい、気になったね、特集とかを、ね、見出し言うだけでも全然、
そうですね。
いいかもしれませんし。
出していければいいなと思ってますんで、うん、今回は、新潮社の波を紹介しましたけど、これからも別のね、PR 誌とかもちょっとちょいちょい見つけては紹介してみようかななんてことを。
ちょっと思いましたけど、うん、テレビの自己批評番組ってあるじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
週刊フジテレビ批評とか。
はい、批評。
なんかこう、真面目くさい番組なんだけど、結局番宣してんじゃんみたいな、そういう番組が。
週刊フジテレビ批評はかなりその、なんて言うんだろう、枠がね。なんか、批評番組の枠は狭まってきてますよね、ちょっとね。
まあ他にもね、その TBS レビューとか、はい、テレビ朝日ですとかいろいろあったりするんですけど、うん、なんか、うんうん、この辺とかがそういう方向に行ったらいいなとか思ったりするね。だからね、メタでそのテレビっていうメディアとか、まあ雑誌っていうメディアをすごく考えてるってことじゃないですか。おそらくだけど。
はいはいはい。
だからその PR 誌っていうものがすごくクオリティをね、ある意味こう、売り上げだけに問われないっていうところがあるっていうことだと思うんで、なんかそういう存在っていろんなメディアにおいて重要なのかもしれないよね。
うんうんうんうん。それをまあ普通の一般のね、視聴者も見て楽しめるといいですよね、やっぱりね。うん。
じゃあちょっとまたね、うん、取り上げていただければなと思います。
はい。ということで、今回は、30分読書のコーナーでは、新潮社波含めて、まあ、出版社のね、PR 誌についてちょっと紹介させていただきました。お送りしましたのは、岩崎と、
池田でした。
種ラジンまた。